ラジオもっこもこパレード。
新しいは最初出た時は変である。その後に続く人が出てから遡って新しいになるのである。青春アレイドウォヘラ。はい、部長です。
カニワギです。
まあそうですよね。
まあそうですね、
うん、だからこれはすごい僕の髪型の見てるんですパッと見た時にかっこいいって思うやつはすでに古いっていう。
はいはいはい。
パッと見た時によくわからんって思わんとあかんなっていう、
うん、
ふうに思ってるんですけどね。
まあ僕らは職業病みたいなもんで、まあ、それをなんていうか論理的にやるのが仕事みたいなところありますから、
うんうんうん、
見たことあるやつ作るやつは二流みたいな世界ですから我々は、うんうんうん、まあ見たことあるやつが出てくるとダメだなってなる。
失敗やもんね。
そうなるべく焼き直しじゃない、どこが新しいか分かるものっていうか、新しいっていうのはまあ我々の世界では誰もやってないっていう意味ですから、
ね、そうですね、うん、まあそんなある程度ですが、
はい、
最近僕はラジオもう一個始めてまして。
あ、そう。
コミュニティ FM なんですよ。
はいはいはいはい。
あので岸和田のコミュニティ FM で、
うん、
ラジオ岸和田ってところがあって、
はいはいはいはい、
何曜つったかな、火曜か金曜の深夜12時からの、
うん、
第2金曜の深夜かな、
は
あ、に30分枠で月1だけやってんの。
へえ。
で美女と野獣の食べたい盛り、
はあはあはあ、
食べたい盛りの美女と野獣っていう名前で、
は
あ、友達ののりえもんっていう、
はいはいはいはい、はい、
のりえもんはまあなんかモデルとかレースクイーンとかをやってるような綺麗な、はい、いわゆる綺麗な姉ちゃんなんですけど、
はいはい、
古い友達で、
うん、
でなんかラジオ記者団で僕が記者団出身で忘れて誘ってくれたんやけど、ラジオ記者団でなんか枠もらって30分月1回やけど一緒にやれへんって言ってくれて、やるやるって言って、
うーん、
岸和田やしみたいな。あ、そうやったっけみたいな。
ラジオ岸和田ってどこにあるの？
駅前。
はい。
なんかあの岸和田駅前の本間雑居ビルの2階で、
へー、
スタジオが2個ぐらいあって。
なるほど。
NPO でやってるらしくて、
はあはあはあはあ。
だからそけどもなんかまあ10年やってるらしいもん。
へー。
で多分なネットラジオネットでも消えるらしいから。
なるほどなるほど。
で YouTube になくてもしてるから、それがさ月1回で30分で基本1年単位やからさ、
はいはいはい、
30分12回やるだけやんって思ったら、喋、
うん、
りたいこと喋ろうと思って、
うん、
でそののりえもんとは最近カレー友達やから、
はい、
あのカレーの話題を、
あ、なるほどね。
で向かう途中の南大阪の食べ物の話題を、
はいはいはいはい、
っていう風にやって3回目まで今収録してんやけど、
はい、
食い物のことばっかやし、このラジオベースで普段やってるじゃん。だからこのラジオでは僕は聞き役で、
まあまあまあ、はい、
聞き役というかまあ進行役というか、
はあはあはあ、
で他のイベントでやるときとかも割と僕はそのちょっとこういう小難しい話しますよって回とか、
うん、
よくわからん話しますよって言ってやってるから、求められてるこういうのっていうのはないから、
うん、
自由やねんなと思って、
はいはいはい。
でそこでちゃんとそののれもんと普通のいわゆるラジオ局っぽいことやろうとしたら、
うん、
気難しい俺って思って
え、ないね、どういうこと？テーマを決めてやるのが苦手ってこと？
いや、ノリエモンがすぐ言う、やっぱ柏木は話すと賢くなんねって言ってくれんやけど、
うん、
カレーの話しましょうっていうのもな、
うん、
しょっぱなからな、あの僕カレーカツカレーの主役はカツかご飯かカレーかどれやって話、
はいはいはいはい、
してるわけですよ
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
もうさ、だからそれはさ、カレー好きって言ってる人だからしたらさ、 いや、めんどくせえみたいな話じゃん。
まあまあまあまあまあまあ。
っていうことばっか言うよな。
入り方が専門書みたいよね。
いや、そう。
専門の大学の教科書みたい。
そうやな。
あの、全然、何やろ、ようわからんジャンル、さも知ってるでしょのところから、こういうことに使われてるのはご存知だと思いますが、基礎から解説しますみたいな。
いや、ほんまそれで、1回目がインディアンカレー食ってから行ったからさ、インディアンカレーって言ったらカレーしかなくて、生卵を落として、キャベツのピクルスがスタートじゃないですか、あの甘辛くてっていう、スタートから始まってることもあって、
はい、
いや、カツカレーじゃあ誰が主役やねんって話になったわけ。
あ、
だから確かにすっ飛ばしてんねんな、僕。
すっ飛ばしてるっていうか、みんなが、体験してる入り口じゃないところを入り口にしてる。
まあ、そうか。
そう。だから入り口はまあ本来いっぱいあるわけですよ。だから多分引っかかってる人も中にはおるけど、でも全然大多数ではない。
すべてのものに興味を持って、すべてのものに疑問を持つ。そこにこそ新しい発見があるという、
はいはいはい。
モットーがあるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、それをカレーに当てはめると、カツカレーの主役どれと思ってるって話に僕はなってるわけ。
はいはいはい。
けどそこだけ言うとやっぱり気難しいなと思うわけ。
いや、あんね、それはまあまあまあまあまあ、まあ、僕も自戒を込めて言いますけど、うん、前段が足らんねんって、やっぱ。
まあ
もうちょい丁寧なイントロがいるんやって。
僕が小学校教師中学校教師だったらやりますよ。そりゃ
あ
時間を限られとんねんみたいな。
ああ、まあまあまあまあまあ、
やっぱ冒頭からやっぱり戦闘シーンから始まるさ、漫画や映画ってのは読みやすいじゃないですか。なんで戦ってるかわからんで。
今風な漫画の入りやね、でもね。
やっぱ小池和夫の考え方っすよ、まあまあ、これが。とにかく一ページ目で主人公がすげえって思わせろみたいな。
はいはいはいはいはい。
に近い、あの、キャッチーなカレーの話題、どうぞ、カレーのこと喋ってください、どうぞって時に、僕が思ってる僕のスタンスのキャッチーさっていうのは、カツカレーの主役はどれでしょうねって。
あ、いや、だから、それだったら逆でよくて、なんか、2手目、3手目で、その話をもっと戻せばいいんじゃない。
まあまあまあ、それで。
うん。まあ、それでいいんやったらいいと思うけど。まあ。それができるなら全然誰でも聞いても楽しめるんじゃないですか。
いや、まあ、まあ、なんか、硬いよなと思ってるって話。今日もう無理やなって、もう思ってるって話。
まあ、まあ、でも、まあ、そういうことっていうのは硬いもんですよ。なんていうか、
銭湯
年取れば取るほど硬いもんですよ。そういう
の、銭湯の話君にしたっけ。
銭湯の話な、まあ多少は聞いてる気しますけど。
最近僕は銭湯に行ってるじゃない。
はいはいはいはいはい。
で9月から
温度測ったりしてるでしょ。
ちゃんと銭湯行ってるから、はい、あの天野奥さんってね、ベニスの働いてくれてる、
はい、
奥さんと2人で行ってて、9月からちょっとさすがにメモ取ろうかと言ってるけど、はいはいはい、最近でメモ取り出したんですよ。で、U 音計持って温度測ってるんですけど、
はい、はいはい。
で、その、こういう感じなんですよね。せっかくやから君にゆかりがある場所のやつを見てもらおうかな。
結構すっごいな、数が。
あの、今日昨日48件目です。
あ、結構一件一件しっかり書いてるね。
これ23件目読んでください。よかったらじゃ
あ。23件目、名前奥本温泉。
はい。
これ点数
BK と UK。
BK93UK89、
うん、
日時浅香山、場所駐車場近くに P、 水風呂18、風呂44、露天あり、ね、天井空いてる、サウナ、週末のみタオル付き100円、あ、100、スチームあり、ドリンク、みかん水、瓶三つや、フードなし、客筋、ヤクザ少し、大学生少し、設備、なにわ工務店全開、ラドンスチーム、人間乾燥機故障中、特徴、柏木の記憶の最初の銭湯、ばあちゃん家の近く、それでなくても温度感よし、2階の露店が懐かしくテンション上がる、古き良き王道なにわ工務店と書かれてますね。
そう、ここはあの、我々の祖母の家の近くにある。
そうですね、昔よく行ってた。
あそこ、奥本温泉
っていう。はいはいはい。名前知りませんでしたけどね。
そう、名前書いてないね、あそこの。
はいはいはい。
みたいな。だから風呂行くのも行くたびにこういうメモ取らんとあかん病気になってるんですよ、今僕は。
まあいいんじゃない。でも、
うん、
いやほんまね、逆で君の、
うん、
やっぱ子供ができてから
言ってた、ね、
忘れるんです。
まあめんどくさいですよね、これ。
いやでもね、 思い出されへんのよやっぱもう
あ
ちょっと遡ろうとしてももうその時しかメモって取られへんからでやっぱね堂々巡りをやるんですよねメモ取らんと
あ
結局
そう思う
だから、うん、整理もできひんしなんとなくで全部進んでしまうみたいな感覚にすごい陥るので嫌なんですよはっきり言うと
うん、わかる。
でもねメモを取るっていうのは結構ねエネルギーと考える余裕の時間が必要なんです。
うん。
ね、まあ正直結構無理なんですよね。
まあそうやな。
うん。だからやっぱりなんかまあそういうのはもうちょっと子供が手離れてからになるんかもなって思ってる。うすうす。
コロナ中でなやることがやっぱ制約はどうしてもあって。う
ん、はいはいはい。
ご飯食べに行けるところもな今寄られてるところがその一個。オールナイトでやってるうどん屋が一個だけそこはもう開けるっつって開けてる店がある、
うんうん、
でそことで銭湯巡りは銭湯は早めに閉まるけど閉まれへんから、
はいはいはい、
あの夜イベントはもう8時までやからさ、
うん、
8時とか9時に終わったら銭湯行くし、
はい、
で昼起きたらまあ整体行って、
はい、
で知り合いのカフェ行ってで島田君メイド喫茶行って、
うん、
で仕事して、
うん、
でイベントやって風呂行ってうどん食うやんでこれの僕メイド喫茶すら今もともと興味なかったんやけど、
はい、
つもりやねんけどそのどうせ行ってるからでそこの常連さんの人に教えてもらって、うん、1回来たら1枚チェキ取れるんですよと、
はあはあ、
あそういうルールなんやって 1回の来店、まあ、ご帰宅ですよ、
うん、
に対してチェキは1枚取れる権利がある500円で
なるほどあ金払っても2枚以上取られへんってこと、
ね、そう
はいはいはい、
で2枚以上取れたら1回電灯あかんやって
なるほど
だからあの何来店にいながらの滞在帰宅っていうのもあの1回会計っていうのがあって、
は
あ
は
あ
は
あ、おるけど1回会計してもう1回オーダーしたらもう1回来たことにできると
なるほどなるほど
とかいうシステムまであると、
はあはあはあ、
でそもそも会員じゃないと取られへんしみたいなのがいっぱいあってな、
うんうんうん、
でせっかくやからってこないだから僕コロナ中やからさ
うん、
マスクで顔隠れてるからあんま名前も覚えられへんのよ
はいはい
でこれは覚えるために自分のリストを作ろうかなと思って、
うん、
あのじゃあちょっと今日から全員メイドさんのチェキをとりあえず1枚ずつ取ってみますと、うん、
はい
何いるんですかって聞いたら大体25人ぐらいちゃいますかねと
結構おるなやっぱ、うん、
30ぐらいマックスおるかなって、
は
あ
は
あ、じゃあとりあえず30全員のチェキをでチェキも取ったその日もらわれへんのよ取ったら
そうなん
その日はそれにくれるけどわざわざみんな宿題にしてくれてあのメッセージとかあのお絵かきとかしてくれるから何回かで1ヶ月ぐらいやねん受け取
りはなるほど
予約をどんどん生還なあかんわけ
へえ
で予約するためには誰頼んだか僕覚えとかなあかんわけもう手元にないから
あやばいね
やばいやろでこの僕のアルバムを作るために今発動してるのでまずメイドのチェキ全員集めるコレクションが発動してて、
はい、はいはい
で、風呂もさっき言ったけど、何屋工務店ってところがある
ん
で、
うんうんうん、
詳しくはまた言いますけど、そこの施工の風呂全部回ろうっていう、
はい、
それが大阪府下で53軒ぐらいあるわけ、
うんうんうん。
で、その帰り行くうどん屋のメニューが大体50あるんだけど、
うんうん、
なんとなく全部食おうかって今のりになってるわけ。
はいはいはいはい。
食ったことないやつ消していこうって。だからなんか生活が全てもうなんか義務化されてるね、自分の中で。
義務化っていうか、まあタスクが見えてるってことですよね。
そう。コレクション。富澤さんが言うところの、う
ん、義務化ねされたいんですよもうされなくなって思うことはされたい、
いやまあそうかもない
や本当それ
うん
やっぱね手応えが違う日々と
まあなんかカタルシスがあるよな、
うん、はいやっぱ人間そういう普段感じない人間っていうのは基本的に珍しいものに反応していつも通りのものは流すっていう精神構造でできてるわけですよ、うんうんうん、だからやっぱりその出会いたければ日常の中で流してる中から拾わないといけない
ん
ですけど、
うんう
ん、だからまあその拾うっていう行為がカタルシスにつながるんですよね
まあけどいつもよくよく言ってるけど結局サブカルって僕は分類学やなと思ってて
はい
だから新しいジャンルを作ってそれを分類していくという
はいはいまあまあまあ、
まあ、逆かな新しい分類していくと新しいジャンルになるというか、
まあ、まあだからサブまあそのやり口は多少大きい小さいはあるけどまあカルチャーはそうですよ、ね、カルチャーがそうっていうことはつまり人間のいわゆる文化的活動はそれにつながるもんですよ
まあ確かに、
うん、
まあ、これはあくまで僕の個人的なサブカル論ではあると思うんやけど、うん、まあ、っていうかカルチャーやね、ま
あ、そうなんですよ、うん、
人に受け継げるものをじゃないとカルチャーって呼べへんと思うし、
はいはいはい、
人に受け継げるようにするためには分類して記録することがいるから、
そうなんですよね、
でそこに概念がやっとできるっていう、
はいはい、
っていうことを考えてて今そういう日々を送ってます。
いや、なんかほんまね、なんか日記にとかに対する憧れが出てきた。
ああ、いいんじゃない
けど、だから、うん、でもまあ、いや、いいんじゃないというけど、この日記を書くの忘れるわけ、やっぱ。
いや、僕はだからそこは逆で、つけれる日記を作るべきやで。
いやいや、まあまあまあ、そうなんよ、
うん、
だそういうこう折り合いみたいなね、
瞬間的ない
りますよね、
うんうんうん、一言日記とかだね、うん、そういう。
やっぱな、良くないなと思うのは、あのやっぱ何、YouTube の履歴からおすすめの動画が出てくるとかさ、
うんうん、
いつでも履歴見れるとか、やっぱ良くないわけよ、ああいうの。
うん。
ああいうのって、やっぱどんどん思考停止を招くから。
思考停止っていうか、拡大してるようで実は縮小やからさ。
そうそう、あれはだからね、
世界が
流すように人生を再構築してるんですよね。
うんうんうん、
つまり。
まあ、それはさ、しょうがない、現代人は楽をしたいからさ。
まあ、そうなんです、そうなんです。
だからけど、この辺までかもなと思ってる。その楽文化ってずっと思ってて、
はい、
結局いつも言うけど、人間の欲っていうのは承認欲しかないって結論に僕は至ってるんやけど
、はい、
あのインターネットでね、あの僕らは20年前はあのホームページを作れる誰でもと、
はいはいはいはい、
個人でもホームページを作る時代になりますっつって、ね、ホームページ作ってて、大学の時代
とかも、はいはい、ブログ書いてたもんな、みんな。
そう。で、それが卒業するぐらいにはブログになったんです。
はい。
ブログってもんがあると。ブログなんてことも知らんかったん。
はいはいはいはい。
で、ブログって何って言って、言ったら日記みたいなもんっす、みたいな。
はいはい。
で、要は、その、ホームページの文章だけのホームページは簡単に作れるシステムができて。
うん。
で、ホームページを作ること、プログラム書くことやめて、次は日記だけ書くことに、文章だけ書くことになって。
はい。
で、それが次、ミクシーで日記がより簡単に書ける、ホームページの、友達ができるホームページがあるみたいな。
はいはいはい。
で、ミクシーになって、僕ら日記と写真と書いていったら、それを友達が見てくれるシステムができた。
はいはいはい。まあ、お客さんをつなげたってことですね。
そう。
ブログに。
で、それを次、日記さえ書けるようになったら簡単やなって思ったら、次、うん、いや、つぶやきでええねんでってなって。
はいはい。
140文字以内でつぶやきだけでやったら、みんな見たよって言ってくれると。
はいはいはい。
で、なって、それがツイッターまで来たのに、
はいはい、
それでも飽き足らず、人が書いた記事を、これいいよねってシェアさえすればいいよっていうフェイスブックでのができて、
はい、
でフェイスブックまでできて、それと同時にあの何写真だけ上げたら勝手にみんながいいねをしてくれるインスタっていうのができたわけじゃん、
はいはいはい、
でさらに今もうこの5年ぐらいはマッチングアプリっていうのができて、
はいはいは
い、いよいよ自分が気に入ったっていうだけとか、自分がここにおるっていうだけであなたのこといいねって言ってくるやつが現れるサイトができたわけ、
はい、
でこれを簡単に言うとプログラムを書くところから始まって、プログラムを書く、文章を書く、日記を書く、はいはい、つぶやきを書く、写真を貼る、あの、何、いいねだけ押すって言って、うん、どんどんボタン1個だけまで来たの、ついに。
まあまあまあまあまあ。
承認欲求の満たし方がめちゃくちゃシンプルになってきたけど、ここに来て、けどアナログが今結構流行ってるから。
はいはいはい。
やっぱり、折り返し地点じゃないか、このコロナ禍って思ってて。
まあまあまあまあまあまあ。
次みんな、やっぱりめんどくさいことやりたなんでって。
ああ、まあでもそうやろうね。
あの、車よりバイクが良かったりとか。
はいはいはい。
あの、カメラよりも、インスタのカメラが良かったりとか。みたいな感じじゃないですか。
まあ、ありそうな話ですね。
っていうようなことを、賢そうやろ、こういう話したら。こういう話はね、なんかね、企業とかのいわゆる意識高い系のなんか開発者とかにこういう話したらすごい賢く思われますよ。
まあまあまあ。
言い方な。
まあ、言語化も能力ですからね。
うん。まあ、質問行きましょう。
はい。
今日、久々のため撮り週間なんで。
そうなんですよね。チョキヤさんからの質問です。
はい。
ブッチョさん、アニワイ博士さん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。質問です。
何時がねえやん。
書いてないわ、今日は何時間を、うん。私は日頃一番風呂に入るのですが、湯船の内側、かっこお湯と接している面に直径1ミリぐらいの空気がびっしりついてますよね、
うんうんうん。
あれのできるメカニズムはどういったもんなんのでしょうか。シャンパンみたいに泡がシュワシュワっと上がるわけでもないですし、コップに40度ぐらいのお湯を入れてもコップの内側に泡がびっしりついたりはしませんし、
出所はお湯に溶けた空気だというのはなんとなくわかるのですが、それ以上考えが浮かびません。どうか教えてアルデヒド。というね、お風呂問題ですよ。
多分やけど、
はい、
お湯の中とか水の中には多少なり空気が入っててさ、
はい、
で温度が上がると、
はい、
空気で出ていくんですよ。
はいはいはいはいはい。
で溶けてるやつがたかれながら出てくるから、
はい、
思ったよりその水の中の空気が思ったより温度が上がってるから出ていこうとするんやけど、
うんうん、
ボコボコボコってあの沸騰するほどは出てこなくて、
はい、
じわっと出てくるんだけど、
はいはいは
い、いっぱいのお湯やからそのじわっと出てる空気同士が手をつないで最終的にこう壁との接地面っていうなんかくっつけるところがあるからそこに空気がみんな逃げていって、
うん、
空気ができてる。
あー結構大体合ってます。大体合ってます
でしょう、お風呂のことなら。
はい。なんでじゃあなんでそのちょっと大きめな泡ができるのか。
熱いから膨らんでんねん。
あーそれは違いますね。
それは違うんです。
あのですね、まあ大体そうなんですよ。基本的にはたくさんの水を温めて、温めることによって中からガスは冷たい方が溶けるので、
うんうんうん、
温めるとまあ溶ける量はそう減るから追い出されるんですよね。で、まあ追い出される方向で、お湯、まあ全体、湯船全体から、まあ出たちっちゃいちっちゃい気泡がだんだんくっついて大きくなって、
うん、
で、まあ出ていくんですけど、当然、壁も何もない湯の真ん中からは、真ん中やと、まあそのまま空気中に消えていくわけですね、泡が。
ボコンと。
はい。で、ところが、まあその風呂桶の縁っていうのはですね、
うん、
まあ、つるっとしてるんですよね。
はいはいはい。
で、つるっとしてる風呂桶っていうのは、実はその泡のくっつき量が相当高いわけです。
うん。
で、まあ、炭酸飲料とかにさ、割り箸を入れると細かい泡がいっぱい出る。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
でも、塗り箸を入れたら泡はあんま出ないんですよ。で、細かくもならないんですよ。
これだから、極端に言うとメントスコーラと一緒っすよね。
ああ、まあまあまあまあ、そうです、そうです。
メントスも実はつるっとしてそうでブツブツの、
はいはいはい。
炭とかと一緒で、実は表面積めっちゃ多いから、
はい。
あれ入れると炭酸がその各表面で全部泡になるから、
うんうんうん、
泡が吹き出してると。
そうですね、そうですね。
だから、塗り箸入れたらそんなでんけど、割り箸入れたら表面積が多いから、泡がポコポコつくと。
まあそうなんです。
うん。
はい。で、風呂桶っていうのは大体つるっとしてるもんですから、
はい。
そこに、大きな泡が残るから、それが普段見いひんなみたいな気持ちになるわけですよ。
ははは
でもコップに今やったらだから強炭酸の炭酸水とか入れると結構大きい泡つきませんか。
あ、ついてるついてる。
はい。あんな感じですよね。はい。
でね、基本的にはやっぱり、
お風呂にさ、
はい、
お湯をためようと思ってお湯出したら白く濁ってるように見えるときない。
あ、泡立ってるというか。
そう。
クリーミーというか。
もう明らかに白、うん、乳白色みたいな。
はは、あるある。
あれは、別に何も、石鹸が混じってるとかでもないし、うん、汚れが入ってるわけでもないんですよ。
うん、
あれなんで起きるか知ってます？
泡。海の上の方みたいな。
ですね、あれは、ボイラーっていうのが一つの要因で、
うん、
もう一つが水道水っていう要因なんですよ。
ははは
で、水道水って、実は、結構長い距離を、水道管なんか通ってくるじゃないですか、
うん、
で普通にそこら辺に置いてある水よりもたくさんの空気をね巻き込んではらんでるんですよ。
あ、旅が長いから。
旅が長いし、まあなんていうチャプチャプ揺れてるかっていうか動きがあるからですね、
うんうん、
はい、でそのせいがあって普通その置いてある水よりも水道水っていうのはそもそもガスが多いんです。ガス出やすいんです。
そうなんや。
はい。
で確かに蛇口ひねった時の水ってこうかなり泡立って出てくるっすよな。
はい。
は
でね、もう一つは、ボイラーとかっていうのは、とか水道管の出口付近っていうのは水圧がかかってて、結構。
は
で圧力がかかってるので、ボイラーっていうのは最高で、結構圧力がかかっても耐えれる構造な上に温めてるじゃないですか。
うん、
だから、あれは、本来もうガスになって出ていってるはずの、気体を無理やり水の中に押し込めた状態ができてるんです。ボイラーから出てくる直前は。
あ、じゃあもう、二酸化炭素じゃない炭酸水みたいな。
まあ、そうそうそう。押し込んだ状態の炭酸水みたいな。
へぇ
状態になってて、で、それを出すじゃないですか。
うん。
ほんなら、そこで一気に中からガスが、出たやつが小さい泡となって、ふわって出るんですよ。
なるほど。
で、それが白いんですよ。
なるほど。
で、一瞬白く見えて、それが、で、ちっちゃい泡っていうのは僕らが思ってるよりも、なかなか上がってきて消えないので、うん、で、ちょっとま、白いんですよね。
なるほどね。
まあでも使ったりしてる頃には全然透明になってくるじゃないですか。
そういう事情が。
はい。だから、それはその水道管の水が、ガスが多いっていうことと、直前に温めてるっていうことと、つるっとしたお風呂の表面が、なせる技だっていうことです。
まだ基本的には僕言ってること大体合ってるんですね。
まあ方向性は合ってるんですよ。でも結構いろんな要因が、
まあ、ボイラーが結構実は
重なってる
空気を混ぜることとか、
まあまあまあそうですそうです。
はあ、という
ボイラーとか、まあ、混ぜるのは水道管が、ね、
水道管とボイラーで、水道管で混ざってボイラーで圧縮されて、
そうそうそうそうそう、
でお風呂で水から空気が漏れててツルツルの表面に溜まっていくと。
まあそうですね。だからそういう意味で言うとシャンパンみたいっちゃシャンパンみたいですよ。
まあそうですね。
うん。
だから確かに炭酸水の瓶の中で起きてることとほぼ変わらんね。
まあ似てますね。はい。うん、
ということで。
という感じですかね。
はい。答えになってると思います。
はい。
はい。先週ある程度では USB 販売を行っております。
はい。
現在、順次発送いたしておりますので、はい、ぜひよろしかったらお買い求めください。
今注文いただいたのは多分発送作業にはもう入ってるかな。はい、
割と早く、おかげさまで兄貴が頑張ってくれてます。
はい。
というわけでお届けしましたのは、ぶちこしあきと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、英語ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ネットを殺菌。漬け燻製アルコール天日の乾燥